耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。まず初っ端から皆さんに質問なんですけれども、少年犯罪やいじめは増加していると思いますか？はい、今なんとなくパッと考えてね、あ、増加してるんじゃないかなと思った人ほとんどだと思うんですけれども、ちょっとね聞き直してみましょう。数十年前に比べて少年犯罪やいじめは増加および深刻化の傾向にあると皆さん思いますか？はい、でもしねこれでも思うという人がいたらですね、その数字的な根拠っていうのを探してみてください。これ実はですね増えてないんですよ。意外と報道とか見てても近頃は少年犯罪が増えてとかってよく言う人多いんですけど、僕もね一時期そう思ったんですけども、実際数字のデータを見るとそんなに増えてない。むしろ少子化の傾向にあるから減ってるとも言えるんじゃないかと。というわけでですね、はっきりした根拠がないのについつい世の中ってこういう風になってる、そういう風なね思い込みっていうのは皆さんの中にやっぱりあると思います。というわけでですね、今回は、そういった情報リテラシープラス教育問題の問題について切り込んだ一冊をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本図書センターより出ております、広田照之、伊藤茂樹著、教育問題はなぜ間違って語られるのか、分かったつもりからの脱却という本です。まずは著者のご紹介。広田照之さん、こちらの方がですね、南山大学助教授、東京大学助教授、そして教授を経て、現在は日本大学文理学部の教授をされています。でもう一人の著者がですね、伊藤茂樹さん、こちらの方は聖徳学園岐阜教育大学講師を経て、現在駒澤大学総合教育研究部教授を務めています。でこの広田さんとね伊藤さん、お二人ともですね教育に関する著書を多く出版しておりまして、以前にも強調されたことがあります。で、そんなお二人が書かれた今回の本のテーマはこんな感じでした。教育問題の問題について考える。はい、なんかすごい難しい日本語になっちゃいましたけど、まあ教育問題の問題、まあ何でもですね広田さんが言うには、今教育問題に関して世の中に溢れている議論っていうのはしばしば大きな間違いや歪みをはらんでいると。つまりですね、これが教育問題だっていう皆さんの認識がそもそも間違っているという問題があると、そういうお話なんですね。でその間違ったね問題に対してこう議論をしても、やっぱりその解決策とか対処法がねやっぱり歪んじゃうわけですよ。というわけで、今のこの教育問題の問題、一体どんなものがあるのか、それがですねこちらの本で明らかにされています。でさらにですね、どうすればいい情報をその汲み取ることができて、正しい議論や解決策を模索していけるのか、なので、教育問題の問題、つまり教育問題がはらんでいる問題と、今の教育の実態プラス、情報リテラシーについて、書かれた本だという感じですね。じゃあ実際ですね、世の中にあるその教育問題の議論、どんな間違いや歪みをはらんでいるのか、ちょっと見ていきましょう。例えば子供の自殺原因の主な理由はいじめだ。はい、こんなイメージ皆さん持っていないでしょうか。確かにね、いじめね、僕が中学生ぐらいの時から深刻化してましたけども、警視庁が2007年にまとめた中高生の自殺の原因動機、このうちいじめだったのは248人中6人。実は一番多い原因動機は、病気の悩みや影響、これが36人だったんだそうです。まあもちろんね、自殺自体はやっぱりね、痛ましいことですし、まああと、いじめもね、大したことないっていう話じゃないんですけれども、数で考えると、そんなにいじめが多いわけじゃないと。つまり世間のイメージから大きく離れている実態があるってことなんですね。こういったところにですね、社会的に問題だとされている問題、この本質があります。メディアがね、広くその問題だと取り上げたからこそ、世間の人々が認知しているというわけなんです。もしですね、そのメディアが発信する段階で、情報を発信する側の思い込みとかイメージがね、混ざっていたら、そのままね、世の中の人に伝わって、その問題をもとに教育問題を議論してしまうと。なので、教育問題を適切に捉えるためには、僕らが普段触れているね、その歪みとか、その偏りについて、より知って考えていく必要がある。要するに、情報リテラシーをきちんと持ちましょうというお話です。 でもですね、実際そうやってメディアで取り上げられるってことは、やっぱりそのたくさんの事件や問題が起きてるんじゃないかって思っちゃいますよね。まあ僕もやっぱりね、ニュースをつけてね、またそのいじめを苦に自殺って毎日毎日やってたら、そりゃやっぱりいじめを苦に自殺する方が増えてるのかなって思っちゃいますよ。でもですね、実際、こんな事例が本の中で取り上げられてますけども、近年、凶悪な殺人事件や悲惨な幼児虐待による死亡事件が、実際に量が増えているわけではないのに報道の量が増えてきているということが明らかにされています。なのでね、事件数そのものが増えているのではなく、報道が増えているというお話なんです。で、実際数字を見てみても、少年の凶悪犯罪が増えているかどうかっていうね、検証したデータが載っているんですけども、実はあまり増えているとは言えずですね、ここ 2,30 年は横ばいで、1950年代から60年代と比べると、むしろ減っているらしいんです。というわけでですね、今まで語ってきたことはちょっと情報リテラシー側に寄ってしまったかなと思うので、じゃあ実際にですね、教育問題に関する問題、いわゆるその教育問題の部分をピックアップしていこうと思います。教育問題で解決策を短絡的に考えてしまうと大変というお話があって、これは僕もおお、なるほどと思ったんですけども、まあこれこれこういう問題がありますと、でその問題に対する解決策をみんなで考えました、こうです。一見するとおお、これでいいんじゃないと思うんですけども、解決策を考える上でのポイントの一つに、副作用に目を配るというのがあるんだそうです。この本では学校評価の問題を例に挙げてますけども、この学校評価というのはですね、2000年前後からだいたい世間でその学校評価の公開を求める声が高まりまして、内容としては学校が自己点検自己評価した結果をホームページなどで広く公開せよといったものでした。なので学校評価の公開をする、教育の質がよく分かって地域の保護者が把握できる、そして学校選択の有益な情報になるというふうに考えたわけなんですね。まあ確かにそうなったら理想だなと思うんですけど、実際ねこれ導入されて結果はそうならなかったんです。自己点検自己評価がですね、まあいい点ばかりを取り上げる形式的なものになってしまったんです。なぜかというと、まあわかりやすいんですけど、商売の話です。わざわざ悪い点を取り上げてですね、うちの学校の平均点はだいたいこのぐらいですと、隣の学校よりはちょっと悪いんですけども、こんな感じです、ほら正直に言ったでしょ、みんな隣の学校入るって。そうするとですね、やっぱり入学者を減らしたいと思う学校なんていないわけなので、こうやってその学校評価のね公開を実施した結果、学校評価の公開、自己点検自己評価の形骸化、実情がわからない情報が公開されるという結果を導いてしまったわけです。じゃあというわけで、皆さん考えまして、今度は第三者による評価をしようじゃないか、そういうふうに考えました。で、第三者による評価によって客観的で厳しい評価になるから、そして保護者が実情を把握できるねと、こういう三段論法で考えたわけです。で、2010年の初頭にですね、この改革案がちょうど検討されていまして、これがね導入されたらどうなるかっていうところで今止まってるんですけども、著者が言います。第三者だと結局その学校や学校がある地域を知らない人たちだから、視察に来る時にだけいいイメージを作っておくっていう、見かけだけを立派にしておく学校が増えるんじゃない、そりゃそうだ。地方支社にですね、社長がその視察に来ることを考えてみればいいんですよ。ほら、明日社長が来るから工場きれいにしとけって。そんな工場一つや二つじゃないですよね。つまり学校も同じ。というわけで、第三者による評価、形式主義や取り繕いの発生、個々の学校教育活動が歪むということになる。そんな可能性が大いにあるんじゃないか。そんな風に著者は指摘しています。というわけでね、解決策を考えるのもなかなか難しいのが分かったと思います。以上、こちらの本ねご紹介してまいりましたけども、まあ、他にもねいろんな教育問題とかですね、情報リテラシーのねデータとか載っていますので、まあ、情報リテラシーに関しては結構新刊ラジオで本取り上げてきたので、皆さんまあ他のねインターネットとかテレビとか載ってる情報をね鵜呑みにしないと思うんですけど、多分僕のこの言葉でさえ鵜呑みにしてないで、矢島は何言ってんのかなってふむふむって考えてるかもしれませんけども、教育問題についてね意外と紹介してこなかったので、今現在教育の現場で何が起きているのかというのをですね、こちらの本ね知るきっかけにしてほしいと思います。学生さんはもちろんですけどね、親御さんなんてやっぱり教育に関心あるんじゃないでしょうか。僕はまだね子供の親ではないんですけれども、今の年齢のうちにね頭を固くせずに知っておこうと思いました。では書籍情報です。 教育問題はなぜ間違って語られるのか、分かったつもりからの脱却。広田照之、伊藤茂樹著、日本図書センターより税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回情報リテラシーと教育問題の本だったんですけども、教育問題の本ちょっと昔からね、バックナンバー探してきて、関連書籍としてご紹介します。まずは新刊ラジオ第1206回2010年8月12日号、40歳の教科書、親が子供のためにできること、ドラゴン桜公式副読本、16歳の教科書番外編。これね、様々な方面の著名人が教育の諸問題について語った本でね、なかなか面白かったです。いろんな視点から見るので、ぜひこれも、皆さん聞いてみてください。でもう一つ、新刊ラジオ第718回2009年1月21日号、中学受験の失敗学、志望校全滅には理由がある。はい、中学受験産業の裏側を語った一冊なんですけれども、これはまさに今お子さんがいて中学に進学しようとしているっていう時には、かなり役に立つ方なんじゃないでしょうか。本編もそんな感じでお伝えしてます。で、今回ですね、このエンディング撮る前、ちょっとディレクターとね、教育問題ってどうだろうねって話をしたんですけどね、最終的にはですね、やっぱりその学校教育で何を学ぶかだけじゃなくてですね、もう生活全般で、つまり家でも友達付き合いでも何を学ぶかってことは大事だよねって。で、実際本の中でもね、著者さんがですね、学校教育に全てを期待しないでほしいと、そういうふうには言ってるんです。まあ、つまりね、学校で全てが解決するわけじゃなくて、家でのしつけとかね、あとその近所の付き合いとか、そういったことも重要なので、ぜひ皆さん自身でね、教育問題ってもう一度こちらの本で考え直してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、そこそこに家が綺麗な男、石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ綺麗ですよね。
まあちゃんと掃除してる時はかなり綺麗だと思うんですけど、
はい、
ちょっとね、やっぱどうやっても一箇所綺麗に整理できない場所があるんです。
あ、どこですか？
あのアダッ DVD をね
ちょっと待って、何？
ナルト DVD の棚があるんですけど、はい、そこの整理がやっぱね、うまくいかなくて、これどうにかしなきゃなと思ってるんですよ。
なるほど ね、
苦い顔をするな。
いや、多分今リスナーさん、どんな顔していいかわからないっていう、うん、特に女性の方なんですね。
そうですね。
まあ僕は、あの棚かって思ってるんですけど。
そうです、あの棚です。
あの棚ですか。
というわけでですね、本日はアダルト、じゃなくて、整理をするためのオーディオブック紹介していきましょう。こちらです。
なぜあの人は整理がうまいのか。はい、恒例になってきたんですけど、バスさん、
はい、
まずは中谷昭弘さんに謝りましょうか。
本当にすいませんでした、はい、中谷さん本当にすいませんでした
、はい、まあ、中谷昭弘さんの本がオーディオブックになりましたが、
はい、
まあ、整理術の本ですね。
そうですね、
まあ、中谷流整理術と言ってもいいかもしれませんけど、
はい、
今ちょっと僕が噛みましたけど
気にしない気にしない、
はい、うん、僕の動き、気持ちの整理がついてなかった。
ついてないね。うまいこと言ってんじゃなくて、紹介ですよ、紹介
はい、まあ一番ね、僕がね、合点がいくのはですね、
はい、
すぐ出てこない書類は意味がないと。
はいはいはい、はい、
まあ、つまり仕事机なんか片付いてない場合、うん、石橋くん、あの書類もちょっと出してくれないか。
あ、どこ行ったっけな、あれ。
あ、もういいや、じゃあ高原くん、あ、はい、そう、これこれこれって。で、だったら、うん、仕事のチャンスを失ってしまうよねと。
そうですね。で、中谷さんはですね、63のことについて、その整理術の極意みたいのをこうやって書いてる。
うんうん、
で、それがまあ、オーディオブックになってるという感じになってます。
そうですね。はい、まあ、一つだけちょっと取り出してみると、面白かったのはあれですかね、写真を撮ってみる。
あ、そうですね。部屋の写真を撮ってみると、うん、第三者の目線で見られるので、うん、あれ、こんなに汚いのってのが、より自分の中で分かりやすくなってくるってのがあるんですよ。
僕、部屋汚いんで、
はい、
これやったら、大変な本になるんじゃないかな。
ですよ、矢島さんとこね、5センチ掘らないと、ね、フローリング出てこない
で
しょ。いやい
や、見てきたよ、言わないで。入れたことないから、ね。
でも皆さんも、自分のオフィスの机とかね、パシャって撮ってみて、家帰って見てみると、あれって思うかもしれないですよね。
ああ、ディレクター。あいつの付け取ろう。
あの人のですね。
見せてやろう。
まあね、そんな感じで皆様の整理術の手助けになるんじゃないかなというオーディオブックでございます。
はい。
というわけで本日紹介したオーディオブック、なぜあの人は整理がうまいのか。こちらはですね、オーディオブックポータルサイト、フィービーで配信しております。 アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
ね、最後に署名言えってね、あのリサさんが言われたんだよね。
そうそうそう、言わないと刺すって言われたんです。
言われてない。